イザヤ書の40章40章の後半の部分ですね。40章の12節から26節ですね。イザヤ書40章の12節から26節までです。ここで言われているのは、海、この天、この大地、山々、丘、こういう自然の世界を一体誰が測ることができるのか。それから無限大に大きいではないかとですね。こういう数千年も昔っては文字通り無限大にこの大地も広がっているっていうふうに思われとったわけですが、人間がですね、確かに救っても救ってもこの海なんかこれは到底ですね、救い取れない。大地もそうですね。そういう点ではこの果てしないそういった量を測ることはできないと。山々がどれほどの膨大な量を持っているか、こんなことも誰もわからないと。ここに自然の世界を見てもですね、人間で計り知れないということをですね、まず神様がいかにこの絶大なかということをまずこの知る必要があるということでですね、その場合にまずやはり自然の世界を見ればこのことは現代でもそうだということですね。見たらすぐにですね、これは人間が作ったものでない。身近な植物一つにとってもですね、その細胞に非常に複雑な仕組みがあるわけですね。大工場でもできないようなことがですね、1ミリの1千分の1のような大腸菌なんて大体1千分の1ミリなんです。1ミリに1千個も並ぐぐらい小さいのに、その中に非常に複雑な工場があって、そうして、例えばブドウ糖をさまざまに分解をしてですね、そうしてエネルギーで、また複雑なこの DNA、そういった遺伝子を作ってですね、また分裂をしていくと。その DNA でもですね、非常に小さいからだけど引き伸ばしてみたらものすごく長くなるんですね。そういう非常に、DNA の鎖をある意味では 0.5 ミリぐらいしたものすごく長い、そういうのはずっときれいに複製されていくわけですね。細胞分裂して、そういうことでですね、小さい1ミリの1000分の1っていうふうなものすごい小さいものの中にすごい大工場があるということです。この木の植物の緑の葉っぱでもですね、その葉っぱの一つ一つの細胞で今よく問題になっている光のエネルギーですね、光のエネルギーを取り入れて、そして空気中の二酸化炭素ってよく害みたいによく言うけど、害どころじゃないわけですね。二酸化炭素があるから我々が食べるものを全部、このご飯とか小麦とか、それを草のこういう成分もみんな二酸化炭素を地中の水と組み合わせてブドウ糖にしているわけですね。そしてそれを組み合わせてでんぷんにしたり、いろいろさらにまた組み合わせてアミノ酸を組み合わせたりして、タンパク質にする、そういうことで、光のエネルギー、それから CO2 は極めて重要なものなんですね。そんなふうなことを考えて、身近なものでもそうです。で、ここでは天地、大空、この山々、海、どこを見てもですね、確かにこの無限にこの精密であり、無限に広大で大きいということです。そういうふうにまず私たちは神様の果てしない大きさっていうのを知らないといけないと。で、次の13節のところからは今度は目に見えないところですですね。12節は自然の世界における神様の無限に大きい主の霊、主のご計画、企てっていうと神様が企てるっていうご計画ですね。神様の霊、これは誰も測れない無限に深いものだと、神秘なものだ。で、神様のご計画ってもこれも全くわからない。人間はですね、英知があるように見るけど明日のことすら誰もわからないんですね。何千年科学が発達してもどんな人でも明日何が起こるかわからない自分にですね、交通事故で、死ぬそんな人もですね、いかなる人でも前日には分からないんです。 そのぐらいですね、ああいう月まで行ったとか、ああいうふうに原子核の分裂を使って精密なものを作れるとか、そうしたらいかにも人間はいろんなことわかるように思うけども、明日のことすら予言もできないわけです。そういうふうに非常に明白な限界を持っている。ところが神様はこういうのも全部わかっている。主の霊、あるいは主のご計画、企て、明日のことも100年先、1万年先、時間の無限の先のことまで全部わかっているというんだから、これはもうとてつもなくですね、神様の世界、神様の能力、大きい、無限に大きいわけです。だから神様に助言させたり、そんなことはありえないと。そういうようなことをですね、ここで言ってるわけです。目に見える世界、目に見えない両方の世界をとって神様のものすごく大きい、無限に大きいのが分かるはずだと。だからこそそれに比べたらですね、国々のさまざまな動きなんていうものはですね、もう全く一滴の雫なんだと。その山々とか、まあ、大地、こういったものを片方の測りにかけたら、こんな国々なんていうのは天秤の上の塵ほこりともないだっていうわけですね。いろんな島々のほこりほども重さがないと。レバノンの森が、立派なレバノン杉があるとか言ってもですね、もう本当にこんなも飛び至らないと。国々の権力や武力、そういうものを恐れておるけれども、そんなのみんな主の御前、今言ったように無限に大きい主の御前にはみんな無に等しい。こういうふうに、人間の権力や人間の経済力とか国家の支配力って非常に大きいと思うのは、この神様の無限大を全然思わないからだと。まあ、こういうことは本当に今の私たちに非常に必要なことなんですね。神様の無限に大きいご計画、人間がどんなに悪だくみをしても、どんなに利益を得としても、みんな必ずこれは時が来たら壊される。で、神様がどんなにそういうようにですね、ご計画を持って、そういうふうに罪深いことをですね、企みを壊そうとしているか誰もわからない。わからないけど、必ずそれは時が来たら、そういう悪しきものは壊されるというわけですね。そういうことはずっと言ったわけです。で、今度はですね、その国々は無に等しいと言った後で、その無限大の神を全く無意味なことをしている。人間の像でそれがこの無限大の神を表すだなんて、そういうふうな愚かなことをしているではないかと。ですね、この18節。お前たちはその無限に大きい神を一体何者に像にしようとするのか。どんな像にしても全然そういうものができるはずがないではないかということなんですね。そういうふうにして人間が絶えずこの偶像を作ろうとする営みは、それも神の無限の大きさを知らないからだと。これは日本人も特にそれは言えるわけですね。日本人の場合は文明社会が全部遥か昔に捨て去ってしまった、価値がないから捨て去ってしまった、いろんなタヌキでもヒビでもですね、大きな木でも山でも人間の体の一部ですらも神がとして祀ったり、まあ、そういうふうなことをしている。それは神様の本当の大きさを知らないから、そういうものを拝んだりするということですね。人間を神としてもたくさん神にしている。まあ、そういうように、この今度は偶像の問題もみんな神様の大きさを知らないからだと。で、さらには今度はですね、この22節のところに行ったら分かりますが、地に住む者などはこれは虫けらに等しいと。国家、大きな大国、そのあたりの国々を平定したような大国であっても、これはもう全く一滴の雫もならない。これも地理みたいなものだと。当然人間もですね、これもみんな虫けらのようなものだと。そして23節で再び今度はですね、国っていうのが最初出てきたけど、その国を支配している諸侯っていうのはそれぞれの国の支配者ですね。 そんな支配者、支配者でもこれも同じことを言い換えているわけですが、この23節は、まあ、1行目2行目をちょっと言い換えただけですね。さまざまな、まあ、領地の支配者も無に等しいものであるし、地を治めるような王、君主みたいなもの、みんな空虚なものとされるんだと。もともと取りに足らないものだって言うんですね。その神様の時にはですね、火事が吹きつけたら枯らし、嵐が藁のように巻き上げてしまう。もう何の重みも力も何にもないと。こういうふうにですね、言った後で25節。一体お前たちは私、神を誰に似せて誰に比べようとするのかっていう。これは今の、そういう意味で私たちにも絶えず問いかけられていることだと思うんですね。で、こういう神様の果てしない大きさを知らないから、お金とか地位とかそんなものを非常に大事に思って非常にこだわるっていうことですね。自分というものを非常に大きいように思い込んで自分の主張をする、神様のことを忘れてしまうということなんです。神様の無限に多いことを第一にしないで、まず自分の感情、自分の考え、自分の思い、自分の欲求っていうのをこう第一にしようとする。そこからさまざまな問題がみんな起こってくるわけですよね。だから人間的な小さなものって必ず不満も起こってくる。その人間的なものすぐにこう取られるし失われるから腹が立つとか不満が起こっていることが必ず起こってくるわけです。神様を持ち物としたら神様を奪われないということで、一時的な動揺があってもですね、まあ、すぐに平安を取り戻せるということですね。で、だからそれをもうさらに言い換えて、誰が一体この天の万象すべてのものを創造したかを見よ。天の万象、これは太陽、天体、非造物として最もですね崇高なもの、光り輝くもので落ちてこない、人間が絶対汚すこともできないということで、この万象とあるけれども、そういう天体、星、月も含めて言うわけですね。非造物の究極的なもの、神秘なもの、永遠的なものとして、それを神様が創造されたと。そのようなですね、無限に力を持った、激しい勢いとも同じことで、強い力を持ったものから逃れるものは一体どこにいるのかと、こういうふうに今日のところの最後の区切り、創造の神っていうことを本当に思ったら、この人間のですね、この無に等しいようなことにいちいち煩わされるはずがないというわけですね。みんなこの不満や怒りや何やらいろんなこと、みんなこの創造の神様を見つめないところに起こってくるということをこのイザヤ書では言おうとしているわけです。特にイザヤ書の後半ではだいぶ前にも触れたことがありますが、この創造というですね、普通に作るというヘブライ語と違うわけです。英語でもメイクというのとですね、クリエイトっていうのがあるわけですね。メイクっていうのはごく普通に作る、折り紙で何かを作るとかですね、木でも毛を作るとか、何か何でもかんでも、クリエイトっていうのは想像する、何もないようなものから新たに全く作るという、想像するということですね、クリエイト。そういう意味で、このヘブライ語の場合も想像するっていうのはバラーという言葉なんですね。バラーね、このバラーという言葉は、この前に言いましたが、イザヤ書は40章から大きく変わっていると。39章まではアッシリアの占めてくるような時代、40章以降はこれはだいぶ後のですね、バビロン捕囚から解放される頃ということを前にも何度か言ったと思いますね。40章以降で変わってくるわけです。で、そのところで内容的にもこういうふうに変える、その変えれると良い知らせを主よに伝えるものよとか、そういうことも前もあったですね。から内容的にも用語の上でも違ってきているといったことがあると思います。で、このバラーっていうのはですね、イザヤ書ではこの17回ほど使われているんだけれども、 17回全体で使われているうち16回までが40章以降に出てくる。そういう非常に際立った使い方があるんですね。40章ということは特にこの創造っていうことがいろんなところで出てくる。ここの40章で、まあ、こういうふうに最初に出てきたわけですね。まあ、重要な意味を持って出てきたわけです。神がですね、囚われていた民を解放し、そうして、遠い砂漠を越えて元のところに帰るということは、本当にこれは奇跡のようなことなんだけど、そういうこともこの偉大な万能の神だからできるのだと、そういうことをここで言っているわけです。で、この創造の神、すべてを創造したっていう神様のことを思い浮かべることは少ないほど、その人の人間の思考範囲は狭くなって、いろんなことに動揺するということですね。で、そういうことで、この人間が簡単にですね、その人の見識というか思考とかいろんな範囲っていうのは、こういう大きな創造主なる神をどれほどいつも念頭に置いておるかという問題と深く関わっているわけです。で、だから聖書でもですね、一番最初からこの創造の神のことを書いてあったわけですね。初めに神が天地を創造されたと。で、この創造の神のことを知るということが重要な問題になるということで、旧約聖書でもこのイザヤ書以外にもう一つですね、よく知られた書物で、もう創造の神に立ち返ることを非常に重要だということを示した文書ですね。それは何だったかということを思い起こしてもらったらいいと思いますが、創造の神、それはあのヨブ記ですね。ヨブという人が自分に突然降りかかってきたさまざまな苦しみ、不幸、非常にひどい病気になり、財産も失ったと、息子も殺されたと、自分もひどい苦しみで、おまけにその奥さんまで、そんなこと言うのはバカだと、神を呪って死ねというふうなひどいことまで、奥さんが言い出したということですね。で、そういう状態になってですね、非常に大変な事態になったわけです。友達が来て慰めを励まそうと思っても、物を言うこともできないぐらい、あまりの苦しみさを目の当たりにしてですね、それであといろんなことを説得しようとした。で、だんだんと友達は、そのヨブが悪いんだと、悪いからこんな罰を受けたんだろうと、いうふうに言うんだけど、ヨブはどうしても心当たりそんなことはないんだということで、その長いこのいろいろな議論があった後、どうしても友人たちが言うことも納得できない。友人たちもですね、いよいよ予防を罪あるものだというふうに出ていった。その最後のところで、そんだけひどい、もう死にそうだというぐらい苦しきが苦しそうだと、もう自分が生まれた日は呪われてしまえと、その予防が目を開かされた、目を開かそうとしたのは、神様のこの今日のこの創造の神ということに立ち返らせることだったんですね。これは予防記 の最後の方、これはずっと前、私も、大学の4年の時に聖書を知ったけれど、それから卒業にかけても古武器を読んだけど、非常に意外に思ったわけです。それだけ、苦難、人生の苦難のことの書いたすごい劇的な書物だと、ゲーテは世界最大級の詩だとか言うて絶賛してるとか言っても、どんな方にその人生の苦難が解決されるんだろうかというたらですね、現在の人間が誰もこんな方を取らないような形で神様が示したんですね。これはまあ、ヨブ記の一番最後の38章で、 散々苦しんだその長い時に神様は全く応答されなかったわけです。というのは神様のご計画だったわけですね。この呼ぶ記の38章で、今日のところと非常によく似ている感じになるんですね。826ページです。やっと時が来てですね、長い苦しみ、なんか嵐の中から、普通に静かな中から言わないで、この嵐の中から答えたっていう、これも特に神様が自然の大きな風なんですね。嵐ってすごい風の中から答えたと、まあ、聖書はいろんな形で、この答え、みんなが祈っている時にということももちろんあるわけですが、ここに嵐の中からこの人生の最大の難問の答えというか、神様の御声が聞こえてきた。まあ、聞く耳を持ってたら、川の流れの音、あるいは小鳥の声、あるいは沈黙した青空、あるいは樹木、あるいはまたこういうすごい嵐のただ中にも神様の声が聞こえてくるということがあるわけですね。一体何者なのかと。で、この神様の呼び声の最初4節、知識もないの言葉を重ねて神の様ご計画を暗くする、暗くしようとして、一体誰なのか。人間のような無限に小さいものは神様の大いなるご計画を一体どうすることができるのかという意味でですね、人間の小ささにまず立ち返らせようとして、そして4節から言うのは、大地を備えた、据えたとき、どこに立っているのかと。誰がその広がり、無限に広い広がりを秘めたのかと。この海、あるいは星、あとずっと来てるんですね。この巨大な波を止めたのは一体誰なのかと。陸地を制限したのは誰なのかと。この海は無限に広がっていると。で、大波の時にはすごい勢いで打ち寄せるわけですね。それをここからここまでと決めたのは一体誰なのと。あとずっとそうにしてですね、一度でも朝に命令して明けぼのに役割、夜明けを出てこいとのことを命令できるのかと。あとずっとそういうふうに、動物の世界にも天体の世界、動物の世界まで行ってですね、結局神様の無限にこの大いなる力というものをヨブに示したわけです。そうすることがヨブの最終的な解決につながっていったというんですね。今までものすごい大きい問題と思ってたことが自由にとって、その神様の無限の大きさを示され途端に小さくなっていったと。こういうふうにこの神様の創造の大きさっていうものを知れば知るほど、人間は自分が持っている問題が大きかったものは何かいつまでか小さくなってくる。神様の大きさを思わん人ほど自分の問題とかがものすごく大きくなってですね、そして皆から非常に感情的に揺り動かされるということも当然起こるということになるわけですね。で、神様の大きさが見えないから、自分の地位とか、あるいは特にお金だとかですね、そういうものにものすごく、まあ、こだわるということも当然起こるということです。で、お金は神の国のために使うということですね、本来。まあ、そういうふうなこと で自分の安全のために使うとか、まあ、そういったことは当然起こってくるということです。そういうふうに、人間の世界のさまざまな問題は非常にこのこと深く関わっているということは、聖書ではこういう形で言おうとしているんですね。ヨブなんかの問題は本当によく分かると思います。友人の議論は神様の無限の大きさって全く示せなかった。で、そして神様が経験を示した途端に非常に小さいものになる。こういうことで創造の神の大きさっていうことはだからですね、当然新約聖書でも言われているわけです。新約聖書ではだからどういうところで言われているかっていうと、福音書の一番最後に書かれた福音書、 それまでの福音書は、マルコの福音書はいきなりキリストが伝道し始めた30歳の時から書き始めたり、ルカのイエスの誕生を詳しく書いたり、またもそうです。ところがヨハネはですね、何から書き始めたかというと、その人間として生まれた、あるいは人間として活動し始めたイエスのことではなくて、天地創造者としてのイエス、神と同じでですね、神と共に創造したんだと、方なんだと。まずそのイエス様の絶大な大きさを知ることが、これ一番大事なんだということを、この全ての福音書が書かれた後でですね、最後の福音書として、掲示されたのがヨハネの一章に出てきたわけです。はじめにロゴス、これは誕生前の永遠の神と同じ存在だったから、このロゴスというギリシャ語を作ったわけですね。神と共にあり、神でもあったと。このロゴスなるキリストですね、潜在のキリスト、前から存在したという意味で、初めに神と共にあった、それで三節であるようにですね、その神と共にあって、特に万物はそのロゴスなるキリストによってなったんだと、なったもので、そのロゴスなるキリストのやつになったもの一つもないというふうに、キリストは単にですね、十字架にかかって死んだだけの方でないと、神と同じ万物の創造に関わっていると。万物は全てキリストによってですね、キリストの息がかかっているんだということです。そういうふうに、キリストの絶大な大きさっていうですね、創造者としてのキリストを最初にこれ言ったわけですね。こういう創造者としてのキリストだからこそ、人間を新しく生まれ作り変えることに当然できると、自然に結論に出てくる。ここのところを信じることが、受けていることができれば、当然そうなるということです。で、このようにですね、創造者、絶大な創造者であるキリストっていうことをまず書いたんですけど、このヨハネの福音書は、このギリシャ語のロゴスというですね、非常に哲学的な用語も使ったんですね。ギリシャの哲学者たちが、その宇宙を支配するある理性的なものをロゴスと言ってた。今度はユダヤ人相手の書物にですね、やはり非常に大事だというんで、ユダヤ人相手の書物というのは、その名の通りヘブライ人への書簡、手紙です。ヘブライ人というのはユダヤ人のことですね。ですね、当時世界の最も教養あるというか、知的な文化はギリシャ文化だった。今日まで、その影響がついているぐらいですから。するともう一つはヘブライ、ユダヤ人ですね。ユダヤ人に対する手紙でも、このことをヘブライ書の第一章でもですね、この創造ということを最初に書いちゃう、非常にそういう意味でつながってるんですね。当時の世界ですね、最も影響力のあったギリシャ的な思考、教養、それを持っている人たちにもこのことを書いて、本当に唯一の神を知らされたこのユダヤ人への手紙、ヘブライ人の手紙一章にもですね、この一章の二節ですね、ヘブライ人の手紙400です。この終わりの時代に御子キリストによって私たちに語ったんだと。神はこの御子を万物の相続者、創造者と定め、また御子によって世界を創造したって。これキリストによって世界を創造した。キリストは何かいい教えをした方だなんて、それだけ、ことがこの倫理教科書、隣人を愛しないと、敵をも愛しなさい、そんなことをいろいろ教えたとか、非常に歪償化してるんですね。そんな教えだけでキリスト教が立つとかいうことはありえない。ちょうど聖書を見たらすぐに分かるんだけど、その教科書の編纂者がそのキリスト教の根本を知らないわけなので、そういうふうに、道徳的な教えを教えた人なんだというふうに教科書ですら書いてあるからです。そんなですね、単に教えを教えた、隣人を愛しなさいなんていうふうに誰でも分かっていることですね。そんなことは、隣人をやっつけなさいなんて、そんなのどこに言いますかね。だからそんな教えだけでキリストが永遠に残れることはありえないわけです。旧約からすでにあったことですね。キリストは神と等しい存在であると。復活もされただから。で、世界も創造された。そういうようなことがキリストなんだと言います。だから私たちも イエス・キリスト様っていう音を思い浮かべるときにですね、世界の創造者たるキリスト様っていうことを思い浮かべるというのが聖書に沿った思い浮かべ方でもあるというわけです。そういうことで、聖書も一番最後も今まで何度も出したところ、イザヤ書にも書いてありますが、新しい天と地を創造されるということが出てきますよね。イザヤ書にも、イザヤ書の一番最後にも出てくるわけです。これもその創造の神という延長上にあるわけですですね。イザヤ書の一番最後、65章と66章、一番最後に2回出てくるんですね。この新しい天と新しい地を創造すると、65章では17節、そういうことで新しい天と新しい地を創造するんだと、私たちも新しい体に創造されるんだと、そのためを喜び楽しもうと創造、さっき言ったようにバラーという言葉が特別に最初の後半によく出てくるということを言いましたから、この17、18と何度もこの創造という言葉バラーが作られているわけですね、はい。そして結局新約聖書の最後の黙示録にも、あの新しい天と地、天から降りてくるという形で、それが受け継がれているというわけですね、はい。まあ、そんなふうにこの預言書って非常にスケールが大きいんですけれども、今日のところもそういうふうなさまざまな意味、新約、旧約からずっと新約に至るですね、私たちがまあいろいろと思い悩んだり、小さなことでどうこうするのはみんなこのことだというんですね。無から魔物を創造するんだと、何をその小さなことでこだわるのかというようなことをですね、そういったことをこのいろんなことを通して言われているということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。